いやまあ、12月ということでね、暗くなるのが、すっかり早くなってきました。まあ、仕事がね、終わって帰る頃にはね、当然真っ暗なわけですが、先日、駅からね、とぼとぼと歩いて帰っていたとき、私のちょい先を歩いている女性がおりました。たまたま、ほんとたまたまね、帰り道が同じなため、まあそのね、女性の後をまるでつけるかのように歩いておりましたら、なんと、彼女、突然走り出し、逃げるかのように去っていってしまいました。いやいやいやいや、ちょっと待ってくださいよ。誰が不審者やねん。はい、始まりました。一人笑い第42回ということで、この番組はずっと笑っていたいねんのスピンオフ番組として、私ラフ一人で喋るポッドキャスト番組です。いやいや、不審者扱い、気分のいいものではございません。先日も、歯医者にね、行こうと自転車に乗っていたのですが、警官に呼び止められ、自転車の盗難チェックを受けました。こちとら、歯医者の予約の時間がもう迫っている状態でございますよ。ああでもね、まあ、無視するわけにはいきませんから、まあちょっと早くしてくれよって感じでね、待っていたのですが、なんと無線機の調子が悪く、ものすごく手間取っているんです。で、驚くことにチェックを途中で諦め、どうぞお行きくださいとの対応ですよ。お前、どないやねん！ほんま、無線機確認しとけよってことですよね。そして、そのちょうど一週間後、再び歯医者に行こうと、自転車に乗っていたら、なんと、再び、また警官に呼び止められます。自転車の盗難チェックを受けたんです。二週続けてですよ。はぁと。またかいなと、急いでるのについてないなとね、チェックを待っておりました。で、まあ、今回はね、無線機の調子が良く、本部とのね、スムーズに連絡を取っておりました。が、名前の称号でちょいと違うんです。例えば、名前が吉田だとすれば、本部に登録されているのが吉田なんです。濁点がなくなってるんです。登録間違ってるんです。警官さん、ちょっと違うけど、大丈夫です。どうぞお行きくださいって言うとるんです。もうなんかしっくりけえへんな。まあでね、しっくり来ないと言えば、職場でもありますよ。浜ちゃんというね、部下がおりまして、背が高いんですが、ちょっとね、おとなしみで声も小さく、ボソボソと喋るタイプです。この世の不幸を全部背負ってる感じで暗いタイプの男です。ただね、話すと若干はにかみながら喋るタイプで、まあまあ憎めないキャラなんですよ。で、ぜひね、この浜ちゃんに、一皮向けてもらおうと、ちょっとね、職場でブレイクしてもらおうと、私計画しておりやした。例えば、ちょっとね、理不尽に彼にね、ちょっと笑いながら怒って、わーっとね、喧嘩を仕掛けるというところで、まあ、彼がそれに対して笑いながら怒り返すというね、プロレスをね、しようと、彼と話したんですね。例えばね、喋ってもない浜ちゃんに対して、黙れボケーってね、突然、ちょっとね、笑いながら怒るわけですよ。で、浜ちゃんが、なんだこの野郎ってね、怒り返すという、まあ、いわゆるじゃれ合いでございますよ。これでね、みんなに浜ちゃんの面白みをね、知ってもらおうと、遊んでもらおうと、計画をしたわけでございます。ね。で、私ね、ちょっとね、笑いながらね、浜ちゃんに向かってね、喋ってもないのに、黙れボケーってね、言うわけですよね。そしたら浜ちゃん、なんと、ちょっと涙目で、なんでそんなこと言うんですかってね、本気で凹んでるんです。いやいやいやいや、浜ちゃん、さっき言ったみたいにね、なんだこの野郎ってね、返してくれないと、これじゃただのね、いじめですから。もう思い切って返してくれってね。で、まあ、2回目は、まあ、ちゃんとね、浜ちゃんみんなの前で、私に対して笑いながら切れてくれました。すると予想通りです。皆さん、笑ってくれるんですね。あのおとなしい浜ちゃんが切れてる姿、 私と二人で、あーとかね、言って睨み合ってる姿が受けてるんですね。それから、私と浜ちゃんは、この出会うたびに、この一連のくだりをやり、笑い合っておりました。えらいもんで、浜ちゃん、ちょっとずつね、暗さがなくなっていったようでございます。まさに、私、ラフ講師による自己啓発セミナー大成功でございます。浜ちゃん、とりあえず、受講料、20万円払ってくれるかね。いやー、しかしね、この浜ちゃんとは正反対で、ぐいぐい来る後輩もいますね。何なんでしょうかね。入社2、3年目ぐらいが一番勘違いしやすいように思います。俺、仕事できます。俺、やってます。ってね。恥ずかしくて口にもできないセリフを堂々と言ってきますね。とりあえず、そんな後輩には、おー、すごいやないかと。おー、その調子で頼むでーとかね。どんどん仕事をしてもらうためにおだてたりしますが、私、心の中ではもちろんつぶやいておりやす。聞いてねえし、知らんし。で、そのまま調子に乗りすぎると、目も当てられなくなってしまいます。こいつにちょっと無理めなね、仕事をお願いすると、一転してできませんとかね。いつもこんなに大変なんです。絶対に無理です。とかね、言ってきやがります。いやいやいやいや、違うやん。大変なんはわかるけど、ちょっと考えて、工夫してみて、なんとかできるように頑張ってみます。ってね、言うんとちゃうんかいなと。まだお前はやってもないのに、無理ですとか、できませんとか、ドタマ勝ち割ったろかい。まあそっから、ああお前の考え方ではあかんとか、できるように考えろとかね、うだうだと言ってしまうんですが、でもこのセリフ、こいつに前にも言ったよなってうんざりします。まああとうんざりするのが、まあバイトのね、おばちゃんの雨攻撃ですかね。まああの正社員に対してね、媚びをね売ってくる人ってね、いるんですね。おばちゃん、雨配りまくりです。で、まあこっちとしてもね、せっかく気を使ってもらってるからね、いらんとも言えず、まあ机の中に入れておいたら、私の机の引き出し、雨の宝石箱になっておりました。まあ他には、まあバレンタインデーの日になぜかカニ道楽のお弁当をバイトのおばちゃんからいただいたことがありました。意味がわかりません。とりあえず後輩には、俺ぐらいになるとバレンタインの日はチョコじゃなくてカニが届くんじゃいってね、自慢しておきました。で、今までで一番驚いたのは、まあかっこいい腕時計をねしているおばはんに、あーそれちょっとかっこいいですねなんてね言ってしまったんですね。まあそんなに高いもんじゃないんですよとのことでしたが、そうです、翌週に同じ新品の腕時計を渡されてしまいました。おばはんと全く同じものです。ちょっとさすがに私も引いてしまい、私の心の中の少年が叫んでおりました。ねえねえお母さん、あのお兄ちゃん、あのおばさんとペアの時計をしてるよ。なんか気持ち悪いね。ちょっとあんた、黙っときなさい。あの二人は見たらあかん。はい、今回はこの辺というところで、番組では皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターでハッシュタグずとわら、ひながらでずとわらとつけてつぶやいていただけたら、私喜んで見に行かせていただきます。メールの方は Gmail アカウントずとわら @gmail.com、 zutowarr@gmail.com の方までよろしくお願いいたします。メールを送っていただいた方には番組ノベルティを差し上げております。詳しくは番組の公式ホームページをチェックしてみてください。というわけで、最後までお聞きいただき皆さん、大きいんです。そして、さよなら。